広報柳井2026年5月14日号、さつき晴れの気持ちの良い日が続いています。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、緑ヶ丘通信ボリューム20、本の案内人、司書の仕事、2ページから4ページ、ピックアップ、5ページから9ページ、姿勢だより、10ページから16ページ、健康&すくすく、17ページから20ページ、町の出来事、21ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、6月の献血、市の人口、22ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後記、23ページ。季節の便り、24ページ。柳井医師会の折り込みが4ページ分あります。表紙担当は中原です。6ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2026年5月14日号、ナンバー400、師匠、https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙2ページから4ページ、裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。表紙は横使い、全面写真で埋められています。4月8日柳井商工高等学校女子バドミントン部優勝報告会、出席者紹介、準不動継承略、監督竹光忠、コーチ宗末秀幸、重信もか、選手中澤理子、橋村姫香、松本咲、阿南明沙、鎌田二次香、花本凛奈、木俣野の葉、マネージャー兵藤真宏。香川県で開催された全国高等学校選抜バドミントン大会で、柳井商工高等学校女子バドミントン部が学校対抗の部で優勝し、選抜大会6連覇、全国大会11連覇を果たしました。写真は優勝報告会の様子。2ページ、特集、柳井商業高等学校跡地の利活用、緑ヶ丘通信、ボリューム20、4ページまで。本の案内人、司書の仕事。図書館司書の仕事はカウンター業務だけではありません。本を選びやすく並べ、心が弾む展示を考えたり、本と人をつなぐために幅広い業務を行っています。司書の知られざる仕事の一部を紹介します。問い合わせ、緑ヶ丘図書館、電話 22-0628。 紙面上部半分、見出し背景に写真が掲載されています。緑ヶ丘図書館内部、本やぬいぐるみを持ってアピールされている8人の司書の方々です。探しやすく見つけやすいように、配下保管、イラストが添えられています。図書館の本棚を見て、まだ本が入りそうだなと感じたことはありませんか。あえて余白を作ることで、本が探しやすく 見つけやすいようにレイアウトしています。利用頻度の低い資料や古い本は閉箇書庫に移しています。写真が2枚掲載されています。左、緑ヶ丘図書館の本棚には約7万4000冊が見つけやすいようにレイアウトされている。右、緑ヶ丘図書館旧柳井図書館の閉箇書庫には約3万3000冊が保管されている。インタビュー、緑ヶ丘図書館司書川村さん。川村さんの写真が掲載されています。出会いが導いた司書という仕事。司書として働き始めたのは緑ヶ丘図書館との出会いがきっかけでした。以前の職を離れ自分の進む道を探していた時期にこの図書館を訪れました。館内ではさまざまな人が思い思いに過ごしており、その姿に心を動かされました。ここでなら誰かの役に立てるかもしれないと感じ、通信大学で学び、今年2月に司書資格を取得しました。先日、自分が表紙を見えるように並べて紹介した本が翌日に借りられているのを見てとても嬉しくなりました。自分が利用者と本との出会いを作れているのだと思うと励みになります。私自身かつて迷いを抱えていた時期があったので、今後は同じように悩む方が安心して過ごせる場所を作れるよう、できることを少しずつ積み重ねていきたいと思います。3ページ、長く大切に使ってもらえるようにブッカー貼り修理、イラストが添えられています。購入した本の一部は1冊ずつ職員がブッカー透明フィルムを貼っていきます。また壊れたり傷んだりした本はアイロン、糊等を使って修理します。破れてしまった場合は自分で直そうとせず、返却時にお声かけください。写真が3枚掲載されています。上、形状に合わせて貼る熟練の技。左下、波打ったページをアイロンがけ。右下、破れたページは糊等で修復。幅広い知識が要求される仕事。レファレンスサービス、イラストが添えられています。レファレンスサービスとは、図書館で利用者の知りたいことや調べたいことを一緒に探すための相談サービスです。気になるテーマに合った資料を紹介したり、情報の探し方を提案したりしながら必要な答えにたどり着けるようサポートします。図書館ならではの調べ物窓口のような存在で、令和7年度は87件の利用がありました。写真が2枚掲載されています。上、パソコン検索の裏には本の情報の入力作業が必要。下、根気よく資料をめくることも。声を大切にした本選び、選書、イラストが添えられています。読んでもらいたいジャンルや不足しているジャンルの本を選定しています。時には利用者の皆さんのリクエストも参考にしています。古いものや入手困難な本は他の図書館などから取り寄せています。新着図書のコーナーの写真が1枚あります。季節と話題をちょっと先取り、企画コーナー、イラストが添えられています。正面入り口付近の企画コーナーは来館者が最初に目にする場所でもあり、図書館の今を伝える大切なスペースです。毎月テーマを変え、季節感や社会の話題、地域の出来事に合わせた展示を行っています。足を止めてもらえるよう 選書やレイアウトにも工夫を凝らし、本との新しい出会いを生む場として活用しています。企画コーナーの写真が1枚掲載されています。インタビュー、緑ヶ丘図書館司書浅本さん。浅本さんの写真が掲載されています。情報へ続く細い糸をたぐる。図書館では本の貸し借りだけでなく調べ物の相談を受けます。必要な情報を一緒に探すレファレンスという仕事に私は大きなやりがいを感じています。先日は戦前の駅前通りにあったお店を調べたいという相談がありました。ご自身のルーツをたどるためだそうです。最近は家計を調べる方が増え、遠く東京から来館される方もいました。レファレンスでは伺ったキーワードをもとに文献や郷土資料を開き、確認しては次を探す作業を続けます。数日かかることもあり、情報を一つずつ掘り起こす根気のいる仕事です。だからこそ必要な資料をお示しできた時の達成感は大きいです。今後も利用者の知りたいに寄り添える司書でありたいですね。4ページ、緑ヶ丘図書館のイベント、申し込み開始5月19日火曜9時30分から。申し込み問い合わせ、緑ヶ丘図書館、電話 22-0628。 お話し会、無料、申し込み不要。日時、5月23日土曜10時30分から11時30分。内容、絵本カエルさんのお池ほか、紙芝居虎より強いカエルくん、英語絵本 The Three Little Pigs、 出演お話しクラブポピンズ。次、夜カフェシネマを読む夜、無料、要申し込み。日時、6月26日金曜19時から20時。定員6名。内容、お気に入りの映画の原作本や解説本について語り合い、新たな本との出会いを楽しむ。次、映画上映会、無料、要申し込み。日時、6月20日土曜13時30分から16時40分。映画名 RRR、 上映時間179分。定員40人程度。次、国木田どっぽの世界展示、国木田どっぽ文学ガイド、柳井、田臥、平尾。展示期間、6月3日水曜から28日日曜。国木田どっぽの写真が掲載されています。国立国会図書館デジタルコレクションより。次、朗読会、朗読&チェロ、馬上の友、絵の悲しみ。無料、申し込み不要。日時、6月6日土曜18時30分から20時30分。出演、音楽文庫、朗読瀬川よしみさん、朗読家フリーアナウンサー、チェロ演奏遠藤和子さん、チェリスト。イベントレポート。3月29日ストーンマーケット緑ヶ丘公園弓道場完成記念式典。ストーンマーケット緑ヶ丘公園に整備した新しい市弓道場の利用開始にあたり、記念式典が開催されました。式典終了後、初心者向け体験会があり、13歳から75歳までの32人が参加しました。弓道場 完成記念式典の様子の写真が3枚掲載されています。次、4月16日株式会社ネストハウス図書寄贈、写真が1枚掲載されています。株式会社ネストハウス石川貴弘代表取締役社長、写真右から2人目が同社開催の経営者交流会ビブリオ読書バトルで集まった寄付金で購入した絵本やチャンプ本など20冊を緑ヶ丘図書館に寄贈しました。石川社長は本を通じて多くの経営者とつながりを持てた、本の寄贈が地域の子どもたちの未来につながればと、第3回大会優勝者の有限会社サンクス秋田京子取締役会長、左から2人目は司書さんに相談して借りた本がチャンプ本に選ばれた、ぜひ多くの人に読んでほしいと話しました。5ページピックアップ、9ページまで、みんなで元気にラジオ体操講習会、無料要申し込み、日本の夏の風物詩として昭和28年から続く巡回ラジオ体操みんなの体操会が8月1日に本市で開催されます。これに先立ちラジオ体操講師を招いて講習会を行います。ラジオ体操をもっと楽しく、運動効果を高めるコツを学び、元気に体を動かしましょう。ラジオ体操イメージキャラクターラタボーのイラストが添えられています。日時6月21日日曜、受付9時30分から、講習会10時から11時30分場所富士坊柳井科学武道館、柳井市南浜3丁目2番3号。派遣講師、講師五日市優子さん、 NPO 法人全国ラジオ体操連盟指導委員。実技講師、立野玲奈さん、 NHK テレビラジオ体操実技者。講師2人の写真が掲載されています。米印一般財団法人会員保険加入者協会支援事業による講師派遣を受けて実施します。持参物、室内シューズ、飲み物、その他運動しやすい服装で参加してください。参加者に記念品のプレゼントがあります。座ったままでも体操できます。申し込み期限6月10日水曜、申し込み問い合わせ電話、ファックス、メールで参加者全員の1氏名、2住所、3年齢、4電話番号をお知らせください。障害学習スポーツ推進課電話 25-2424、 ファックス 25-2433、 メールアドレス shogaigakusu@city-yanai.jp、 市ホームページ特設ページの QR コードが掲載されています。総合計画策定のための市民懇談会を各地区で開催します。懇談の様子のイラストが掲載されています。市ではこれからのまちづくりの指針となる第3次柳井市総合計画の策定を進めています。計画期間令和9年から18年度、そこで総合計画骨子案を説明し、市民の皆様からご意見をいただく市民懇談会を 市内12カ所で開催します。ご都合の良い日時、会場にぜひご参加ください。問い合わせ制作企画課、電話 22-2111 内線471、表になっています。日時、地区、場所の順に読み上げます。6月25日木曜、18時30分から20時、柳井龍北小コミュニティルーム。6月26日金曜、18時30分から20時、ひずみ公民館。6月30日火曜、18時30分から20時、大畑ふれあいタウン大畑。7月1日水曜、18時30分から20時、厚木公民館。7月3日金曜、18時30分から20時、柳井緑ヶ丘図書館。表を終わります。米印、以降の日程は広報柳井6月11日号でお知らせします。6ページ、市県民税、森林環境税、国民健康保険税、納税通知書を送付します。問い合わせ、税務課、電話 22-2111、内線 133-134。市県民税など、発送日6月1日月曜、市県民税などを給与天引きで納付している特別徴収の人には、事業所を通じて特別徴収決定通知書を送付しています。令和8年度、令和7年分所得、課税証明書、発行開始、6月1日月曜、米印、特別徴収の人も同様です。場所、税務課、各出張所、連絡所、コンビニエンスストア。必要書類、本人確認ができるもの。コンビニ交付にはマイナンバーカードが必要。米印、4月1日から世帯での交付は廃止しています。国民健康保険税、発送日6月12日金曜、子ども子育て支援金制度が始まります。子ども子育て支援金制度は、全世代、企業が支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。国民健康保険税の場合、従来の保険税と合わせて、子ども・子育て支援納付金分を納付いただきます。税率と付加限度額が一部変わります。表になっています。医療保険分、後期高齢者医療制度支援金分、介護保険分、40歳から64歳、子ども・子育て支援納付金分、新設の順に読み上げます。医療保険分、所得割、基礎控除後の総所得金額等かける7.4%、米印、基礎控除額43万円。均等割、被保険者1人につき25,800円。平等割、1世帯につき24,000円。合計額 A、限度額67万円。昨年度は66万円。後期高齢者医療制度支援金分、所得割、基礎控除後の総所得金額等かける 2.5%、均等割、被保険者1人につき8700円、平等割、1世帯につき7400円、合計額 B、限度額26万円、介護保険分、40歳から64歳、所得割、基礎控除後の総所得金額等かける 2.5%、均等割、被 被保険者1人につき8000円、平等割1世帯につき6600円、合計額 C、限度額17万円、子ども子育て支援納付金分新設、所得割基礎控除後の総所得金額等かける 0.33%、 均等割被保険者1人につき1530円、18歳以上、平等割1世帯につき910円、合計額 D、 限度額3万円。表を終わります。 A たす B たす C たす D は国民健康保険税額、均等割額、平等割額の軽減対象範囲が拡大されます。米印2割5割軽減の対象範囲が拡大、表になっています。軽減割合、7割軽減、5割軽減、2割軽減の順に読み上げます。7割軽減、令和7年度基準、世帯の軽減判定所得小なりイコール43万円プラス10万円かける、括弧給与所得者等の数マイナス1、括弧閉じるが、令和8年度基準、世帯の軽減判定所得小なりイコール43万円プラス10万円かける、括弧給与所得者等の数マイナス1、括弧閉じる、米印変更なし、5割軽減、令和7年度基準、世帯の軽減判定所得小なりイコール43万円プラス 30.5 万円かける被保険者数プラス10万円かける、括弧給与所得者等の数マイナス1、括弧閉じるが、令和8年度基準、世帯の軽減判定所得小なりイコール43万円プラス31万円、アンダーラインがあります、かける被保険者数プラス10万円かける、括弧給与所得者等の数マイナス1、括弧閉じる、2割軽減、令和7年度基準、世帯の軽減判定所得小なりイコール43万円プラス56万円かける被保険者数プラス10万円かける、括弧給与所得者等の数マイナス1、括弧閉じるが、令和8年度基準、世帯の軽減判定所得小なりイコール43万円プラス57万円、アンダーラインがあります、かける被保険者数プラス10万円かける、括弧給与所得者等の数マイナス1、括弧閉じる、表を終わります。市職員採用試験情報、表になっています。職種、採用予定人数、上級行政職7人程度、上級土木技術職5人程度、上級建築職5人程度、受験資格平成9年4月2日以降に生まれた人、試験一次試験日にち7月12日日曜、時間内容、上級行政職は9時から12時、教養試験適性検査、上級土木技術職建築職は13時から16時、専門試験適性検査、二次試験時期内容、8月下旬作文試験面接、その他会場市役所、採用令和9年4月1日以降、表を終わります。申し込み方法、電子申請または郵送で申し込んでください。 申し込み期限、電子申請、6月4日木曜17時、郵送、6月11日木曜、米印、消印有効、申し込み先、問い合わせ、総務課、電話 22-2111、内線431。7ページ、担当は水戸です。11ページまで。空き家に関する補助制度相談会。空き家除去解体補助金。対象となる空き家。次の条件をすべて満たす住宅。年間を通して常時無人の状態の戸建て住宅。個人が所有する住宅。所有権以外の権利が設定されていない住宅など。補助対象者。次のすべてに該当するもの。法人は除く。空き家の所有者、または空き家がある敷地の所有者。相続人、代理人を含む、など。柳井市の市税の滞納がないもの。補助対象工事。市内に本店がある解体業者へ依頼して行う空き家の除去工事。住宅の一部のみを除去する工事。他の制度による補助金等の交付対象となる工事は補助対象に含みません。補助金額。補助対象経費の額。消費税及び地方消費税相当額を除くの2分の1。上限額150万円。募集期限。令和9年2月1日月曜。家を解体している様子のイラストが添えられています。注意事項。補助金の交付決定前に工事に着手した場合は、補助対象外となります。令和9年3月8日月曜までに完了届を提出してください。米印、先着順、予算額に達した際は受付を終了。受付終了後、追加で募集の可能性あり。申し込み問い合わせ、建築住宅課、電話 22-2111、内線241から243。空き家対策相談会、無料、要申し込み。日時、6月5日金曜、13時30分から15時。場所、市役所3階大会議室。内容、弁護士による空き家の相続等の相談。土地家屋調査士による空き家の境界等の相談。職員による空き家バンク等の相談。弁護士、家屋調査士、職員、それぞれ4組程度。申し込み期限、5月29日金曜。申し込み問い合わせ、建築住宅課、電話 22-2111、内線241。空き家改修残存家財撤去補助。空き家バンクの登録物件を対象に、改修費用及び残存家財等処分費用の一部を補助します。空き家改修、補助率3分の2。補助上限60万円。平均等は上限90万円。家財撤去、補助率2分の1。補助上限10万円。平均等は上限15万円。米印、事前の申請が必要。申し込み問い合わせ、地域づくり推進課、電話 22-2111、内線461。イラストがあります。空き家バンク出張相談会、無料、申し込み不要、日時、1、5月27日水曜、10時から15時、2、6月3日水曜、10時から15時、場所、1、
緑ヶ丘図書館スタジオ4、丸2、竜頭文化会館会議室。申し込み問い合わせ、地域づくり推進課、電話 22-2111、 内線461。次、柳井ブランド金彩柳井、新規認証申請推薦の受付を開始します。柳井市地域ブランド推進協議会では、柳井市の価値ある地域資源をブランドとして認証し、柳井ブランドとして PR するなどの販売支援を行っています。なお、第1次、第2次、第4次から第7次認証分の更新認証は10月以降を予定しています。申し込み問い合わせ、柳井市地域ブランド推進協議会事務局、商工観光課内、電話 22-2111、 内線361。柳井市地域ブランド認証マークが掲載されています。受付期間、6月1日月曜から8月31日月曜。認証対象、応募対象は以下の9分類です。1、一次産品、農作物、水産物、林産物等。2、加工品、加工食品、飲料等及び郷土料理。3、工芸品、織物、陶磁器、漆器、木工品、蓄工品等。4、有形文化財。5、無形文化財。6、民族文化財。7、記念物。8、自然及び景観。9、伝統的建造物群。米印、1から3、農林漁業者もしくは製造業を営んでいる人、またはこれらの人で組織する法人、その他団体で原則として市内に住所、主たる事業所の所在地を有する人が応募、申請できます。4から9、どなたでも応募推薦できます。応募方法、実施要領を確認の上、商工観光課備え付けの申請書類を柳井市地域ブランド推進協議会事務局、商工観光課内に提出してください。申請書類と実施要領は市ホームページからダウンロードできます。8ページ、令和8年度介護保険料。介護保険は、介護を予防し、また介護が必要になった時には、費用の一部を支払ってサービスを利用できるように、社会全体で連帯して支え合う制度です。40歳以上のすべての人が介護保険の被保険者となります。64歳までの人の介護保険料は、加入する医療保険の保険料に含まれていますが、65歳以上の人は医療保険料とは別に納めることになります。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111、 内線155186。65歳以上の人の令和8年度の保険料基準額は、昨年度までと同じ61,200円です。第1段階から第3段階の保険料を継続して軽減しています。介護保険料の所得段階区分及び年間保険料額、65歳以上、図で示されています。スタート、生活保護を受けている。はい。第1段階、基準額×0.285。17,440円。スタート、生活保護を受けている。いいえ、 住民税を納めている。いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる。いいえ。老齢福祉年金を受給している。はい。第一段階基準額 ×0.285 17,440 円。スタート。生活保護を受けている。いいえ。住民税を納めている。いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる。いいえ。老齢福祉年金を受給している。いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金と雑所得を控除した金額との合計額が826,500円以下。はい。第一段階基準額 ×0.285 17,440 円。スタート。生活保護を受けている。いいえ。住民税を納めている。いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる。いいえ。老齢福祉年金を受給している。いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が826,500円以下。いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が120万円以下。はい。第2段階基準額 ×0.485 29,680 円。スタート。生活保護を受けている。いいえ。住民税を納めている。いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる。いいえ。老齢福祉年金を受給している。いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が826,500円以下。いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が120万円以下。いいえ。第3段階基準額 ×0.685 41,920 円。スタート。生活保護を受けている。いいえ。住民税を納めている。いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる。はい。年金収入額と合計所得金額から公的年金と雑所得を控除した金額との合計額が826,500円以下。はい。第4段階基準額 ×0.90 55,080 円。スタート。生活保護を受けている。いいえ。住民税を納めている。いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる。はい。年金収入額と合計所得金額から公的年金と雑所得を控除した金額との合計額が826,500円以下。いいえ。第5段階基準額 ×1.00 61,200 円。スタート。生活保護を受けている。いいえ。住民税を納めている。はい。前年の合計所得金額が120万円未満。第6段階基準額 ×1.20 73,440 円。スタート。生活保護を受けている。いいえ。住民税を納めている。はい。前年の合計所得金額が120万円未満。第6段階基準額 ×1.20 で73,440 円。前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満。第7段階基準額 ×1.3 で79,560 円。前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満。第8段階 基準額 ×1.50、91,800円。前年の合計所得金額が320万円以上、420万円未満。第9段階、基準額 ×1.70、104,040円。前年の合計所得金額が420万円以上、520万円未満。第10段階、基準額 ×1.90、116,280円。前年の合計所得金額が520万円以上、620万円未満。第11段階、基準額 ×2.10、128,520円。前年の合計所得金額が620万円以上、720万円未満。第12段階、基準額 ×2.3 で14,760円。前年の合計所得金額が720万円以上。第13段階、基準額 ×2.4 で146,880円。令和8年度介護保険料の特別措置対象者、令和7年中の給与収入が551,000円以上、190万円未満の人、1、令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により合計所得金額を計算、2、1により計算した合計所得金額で課税・非課税を判定、住民税は非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合あり、アンダーラインで示されています。3、令和7年度8年度のどちらも住民税非課税の人は2の措置を行わずに算定した保険料となるよう特例減免を適用、申請不要。図を終わります。米印、年金収入額、課税対象となる公的年金の収入額で、障害年金、遺族年金等の非課税年金の収入額は含みません。米印、合計所得金額、収入金額から必要経費、給与所得控除、公的年金控除などを控除した金額を合算したものです。土地・建物等の長期・短期・譲渡所得にかかる特別控除額がある場合は、特別控除額を控除します。合計所得金額が0円を下回る場合は0円とみなします。第1段階から第5段階、合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額、給与所得と課税対象となる公的年金にかかる所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。9ページ、65歳以上の人の保険料はこうして決定。介護保険給付費用、地域支援事業費用の 23% を65歳以上の人が負担することになっています。今期の保険料はこれらの費用が賄えるよう、負担割合等をもとに算出した基準額を基礎としています。個人の年間保険料額はこの基準額をもとに6ページの通り所得段階に応じて決まります。どの所得段階区分に該当するかは各年度ごとに決定します。円グラフになっています。65歳以上の人の保険料 23%、 年金からの転引き 口座振替、納付書による個別納付、40歳から64歳の人の保険料 27%、 加入している医療保険、国民健康保険や社会保険などから納付、公費税金 50%、 国 25%、 県 12.5%、 市 12.5%。 円グラフを終わります。保険料の納め方は、特別徴収、介護保険料は原則年金から転引きします。特別徴収、年金の年額が18万円以上ある人は、年6回の年金支給時に保険料があらかじめ差し引かれます。4月、6月、8月の徴収額は仮徴収期間として原則前年度2月の転引額と同額です。6月の年間保険料額決定時に8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるように8月の仮徴収額を調整します。10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた金額が10月、12月、2月の本徴収額となります。普通徴収、年金の年額が18万円未満の人など、特別徴収による納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納めることになります。原則として6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。納期限を過ぎた納付書は、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ、ペイビー、ペイペイ、ファミペイでは使用できません。米印、普通徴収の対象となるのは、年金の年額が18万円未満の人、老齢福祉年金を受給している人、65歳になったばかりの人、年金が一時給付停止状態の人など。保険料額の通知は6月中旬に、年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので、内容をご確認ください。普通徴収の人は口座振替がおすすめ。納め忘れがない口座振替が便利です。市の指定金融機関、収納代理金融機関で利用できます。米印、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができますが、介護保険料は特別徴収が原則となっているため、特別徴収の人が口座振替に変更することはできません。苦情相談などは、市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。山口県国民健康保険団体連合会介護保険課、電話 083-995-1010。 保険料の納め忘れはありませんか？特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。保険料を1年以上滞納すると、サービス利用時に利用者が利用料の全額を一旦負担し、申請により後で介護給付費が支払われることになります。1年6ヶ月以上滞納すると、利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。2年以上滞納すると、利用者負担が3割4割の場合もに引き上げられるなどの措置が取られます。米印、 災害等で財産について著しい損害を受けるなど特別な事情により納めることが困難な時は徴収猶予や減免を受けることができる場合があります。高齢者支援課に相談してください。10ページ。